町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
小峰辰満の町思いラジオ、大好きです。西東京 FM 西東京を聞きの方、おはようございます。有賀達郎です。町思いラジオ、毎月第2週は田無山総持寺のご住職小峰辰満さんをお迎えしてお話を伺っています。小峰さん、おはようございます。
おはようございます。
今月も本堂にお邪魔をしてちょっとお話を伺っているんですが、はい、やっぱりここへ入るだけで、この前も感じましたけど、気持ちがスーッとしますね。
あ、そうですか。このお堂の中の欅とかヒノキのこの香りといいましょうか、そしてまたお香の香りなんですか、はい、そうしたもの、そしてまた天井が高くてですね、普段の日常生活にないようなそうした荘厳さを感じられてるから、余計感じられるんじゃないかと思います。
は
い、
この中でしばらくじーっとしたら、はい、すごくなんかこう心が洗われて、邪念が全部なんか消えてきそうな。
そうですか。そうした意味ではなかなかお堂の中からでこのお話をさせていただくということの機会も少ないので、はい、今日はそんなことで気持ちを落ち着けて、はい、一つお話しさせていただきたいと思います。はい、
でだいぶもう時期も寒くなってきて、やっぱりここ天井高くて広いですから、はい、やっぱ風が、空気がこうちょっと冷たい感じで、なかなか。
そうですね、朝6時から毎朝お勤めしてるんですけど、はい、まあ、5時半ぐらいにお堂に入ると、もう11月下旬になるとやはり、寒さを感じるなという形になるね。やっぱり1月2月はもう本当にもう厳しい寒さという感じですけど、寒さの感じ始めというのはもうそろそろ来ますですね。まだ今日あたりは寒いというほどではないですけど、
慣れてらっしゃる方はこの11月早々の寒さでも大丈夫とおっしゃられますけど、僕らはもうなんか足元が冷えてくるなという。
まあ、そんな中で今はなかなか正座をするということが大変なので、はい、できるだけ男信徒の方には、はい、ゆっくりとお堂の中で座りながら、うん、お経を聞いていただいたり、またお唱えしていただいたりということで、まあ、椅子をいくらか設けさせていただいております。はい、
こうゆったり、はい、安心して僕らでも足がしびれないで座れると。
はい、そうですね。はい、
じゃあ今日はここからまたお話を聞かせてください。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小峰さん、今日は本堂の、はい、これは左の奥の方になりますか。はい、ガラスに入ってこう人物像があったり、はい、いくつかその古い瓦ですか、なんか石のものがあったりしますので、はい、この辺のところをちょっとなんか、どなたの方がどんなものなのか、ちょっとお話を聞かせていただければと思って、こちらの方。
はい、わかりました。はい、ここはですね、こちらの段の下に文字が書いてくるのが、本堂の大改修楽慶記念と書いてございますがですね、はい、平成14年にですね、改修したわけなんですね。
はい、
ですね、新築ではないんですが、まあ、耐震補強ですとか屋根の瓦を変えたとか、そうした時にお堂の中をきれいにしまして、はい、建具までこうきれいに直したものですから、はい、まるで初めて久しぶりに来た人は新築したように思われがちですけど、はい、この左奥のこのコーナーはですね、はい、いくつかのものがこう重要なものが乗っかっている台ですが、はい、この乗っかっているこの段ですね、はい、この段はこれからご説明いたします、下田家の、はい、あと継がれておられます、下田富森さん、そしてそのお母様の夏子様が、はい、納めていただいていまして、私どもこの俗に下田半兵衛さんのお像が乗っかってるもんですから、はい、半兵衛団半兵衛団というふうに言わせていただいてるんですけどね、はい、そうした下田家の後を継がれている下田さんが納めていただいた壇の上に乗っかっております下田半兵衛像、こちらは西東京市の指定文化財第9号ということで貼られておりまして、
はい、下田半兵衛さんって、はい、この、江戸時代の終わりの頃に、ね、この田無の町で、はい、庄屋さんというか大きなお宅を持ってらして、はい、いろいろこの町のために、はい、冷え蔵でしたっけ、蔵を作って、はい、飢饉の時に食物を配ったりとか、そうです、いろんなことをおやりになった方ですよね。
はい、この木像はですね、はい、安政の6年1859年にですね、建てられたものですけれども、はい、今申しましたように1800年代のこの安政初年にですね、はい、田無村、当時の田無村ですね、はい、の名主であられた、 下田半兵衛富高さんはですね、はい、非常に当時天候が不順でして、まあ、凶作が続いた、すなわち作物が全然できなくなって、はい、で農民の生活が非常に苦しい、そうしたことを憂えてですね、はい、自分の所有地一丁部を寄付してですね、
は
い、
寄付、
はい、はい、寄与してですね、はい、そしてそれを養老畑、つまりですね、はい、畑を養うと書いて、はい、養老畑ですね、はい、と名付けてですね、村人とともに、はい、村人の奉仕をいただきながら、そこにお米、麦ですね、きびなどを、はい、村内の老人とかですね、あるいはこの田無の地域で病気で倒れてしまった旅人ですね、ここは宿場町として多くの人が旅をしておりました、はい、そうした老人とか旅人とか、はい、そうした人たちにもう凶作で食べ物がない時期に、はい、ほど与えたという、そうした、はい、はい、そうした自分の土地にそうした穀物を耕して、そして作って、はい、それを人苦しんでいる、食べるものがなくて苦しんでいる人々に与えて、うん、与えるという、まあ、現代版で言いますと、その本当に英雄的な存在として人々を救った、はい、そうした尊い人として、いつまでも私ども記憶に残していきましょうということで、まあ、その後代々下田家ですね、はい、代が変わって、今お話しした安政年間の時代から、はい、もうこのお寺のためにいろんな意味で尽くされてきたんですね、
お寺ともつながりが、
はいはい、そうしたことで代々町のためにも尽くされて、はい、そしてお寺のためにも非常に多大なるご奉仕をいただいて、はい、寄与されて、はい、来られた方ですので、はい、ずっと代々にわたって総理寺の総大さんとしてですね、はい、団との総大さんとしていろいろお世話になっておられるのでございます、
はい、お隣の神社の方も、下田さん半兵衛さんとのこういろいろつながりもあるようですよね。
そうですね、かかってありますよね、はい、でそれでまあもう一つその半兵衛さんのこのお像の右側にですね、はい、浄土の権現の変額というのがまたございますけれども、はい、まあ、この2つが非常に貴重なものとしてここに飾られておりますですね。
この浄土の権現の変額というのはどういうようなものなんでしょうか。
これですね、これは明治元年にですね、はい、神仏分離というものがされたんですよね。神仏分離、
お寺と神社を分けるということ
ですね、はい、で当時、まあ、こちらの総持寺の住職をしておりました江良和尚というお坊さんが、はい、それまでずっと分離になるまでは田無神社のですね、別当職というものも一緒に兼ねてたんです。
神社とお寺と両方、
お寺なんですね、はい、昔は分離される前は、はい、で分離の例になったためにその別当職神社の方を辞任して、はい、そこの御神体ですね、はい、神様の御神体の栗から不動明王像というのを総持寺の本堂にこちらに、まあ、お祭りして お返ししていただいて、まあ、遷座させていただいてですね、はい、それで今栗原工堂ご本堂中央にお飾りしておりますけれども、はい、それで浄土の大権現と書かれているですね、拝殿、田無神社の拝殿にあるですね、はい、その変額もですね、こちらのお寺の方で引き取らさせていただいて、そしてここに書いてお祭りしてあるんですね。
そこに木で書いてあるところに、ね、文字が書かれていますね、はい、浄土の大権現というのが書いてあるんでしょうか。
はい、そしてお寺いわゆるそれまではお寺と神社がこうして一体となってしていたということをですね、ずっと残していくためには非常に貴重なそうした建物建造物、はい、変額になります
。額なわけ
ですね。そうですね、はい、でその脇に石碑がございますが、はいはい、そうした貴重なコーナーですので、ここはよくこちらをお参りされてお堂に上がられる方、はい、時々市内の小学校中学校の生徒さんたちもですね、はい、見学に来られて写真を撮ることも可能ですので、はい、どうぞご興味のある方は事前に総持寺にお申し出いただければ、はい、見学をすることができます。
そうすると田無の歴史の、はい、もう歴史の人物というか、はい、田無の町をこう盛り上げてきた方とですね、はいはい、お寺と神社、はい、流れみたいな歴史がここにこうあるんですね、
はいはいはい、町を救った方、そしてまた文化的なそうした貴重な歴史の流れを記しているコーナーという形でお寺としてはこれからも守っていかなきゃいけないと思っております、はい、
その半兵衛さんの木、はい、木でできている像ですけども、はいはいはい、あれは昔作られたものがそのままずっとあるんですか。
そうです、はい、そうです。へ、はい、ですから、まあ、ガラスに入っておりますので とにかくこれはしっかりと思っていったり、地震とかですね、はい、そうしたことがあった時でも破損されることがないように、うん、そのお寺がしっかり守っていかなきゃいけない。
このこういうのはまたなんかいろいろご神、
はい、こちらは半兵衛さん のおじいさんおばあさんですね、はい、の像が飾られております、ね、
像は入っているんです、はい、この、はい、扉の中には。
小峰辰丸の町思いラジオ、大好きです西東京。
小峰さん、本堂で今いろいろお話を中の方でお話伺って、はいはい、今は本堂の外、ここはテラスじゃなんて、
外廊下ですね、
外廊下、はいはい、に出てきて、ここでちょっと今お話を伺ってますが、はいはいはい、ここもなんか周りが玉砂利の、はい、上ちょっと上にあって、はい、見渡しがいいというか木がこうあって、すごくここもいいですね。
そうですね、この回廊を歩きながら境内を見ていますと、本当に境内の中の雰囲気がこういっぺんにこう感じてることができるといいましょうか、この秋の風景をですね、はい、感じていただく、まさに今落ち葉の季節ですけども、はい、そうした秋の風情というものを一番感じていただける場所じゃないかと思います。
木がたくさんあると、はい、落ち葉掃き、はい、なんか大変でいらっしゃいますか。
そうですね、ご覧いただいております山門の前の樹齢約700年以上と言われている大欅ですね、
は
い、をはじめとして、そしてその山門の左側には豆垣です。
豆垣、
はい、もう今実をつけておりますけども、はい、もう間もなくすると実が落ちてきてですね、はい、ちょっとそれを踏んでしまいますと足靴の裏についてしまいますので皆さん注意していただきたいんですが、豆の木の下に車が駐車してありますけどもですね、はい、今は大丈夫なんですけど、もうちょっとしますと車の上に豆の木の木が落っこってきてして、はい、ちょっとべちゃっという形になってしまいますので、掃除時の境内に車駐車されるときは、はい、これからの季節は豆の木の下にはちょっと止めるのは避けていただいて、ちょっとずらしていただくとよろしいかと思います。
ぐしゃってなっちゃった、
はい、そうですね、はい、そんなことで本当にまさに落ち葉の季節で、毎朝落ち葉の掃除が大変な季節になりましたけども、
その落ち葉掃きの掃除も、はい、それもお勤めというか修行の一つでいらっしゃいます。
そうですね、はい、
大欅、はい、700年っておっしゃいましたっけ。
そうです、ですから指定 の樹木林西東京市 です、ね、の一つになっておりまして、
東京百景にもあるんでしたっけ。
この掃除自体
が、
はい、新東京百景の中に選ばれまして、はいはい、もうだいぶ経ちますけれども、はい、東京都の選定したですね中で入っております、はい、
その大きな欅もあるし、はい、この本堂が欅の木で随分作られているから欅寺というふうにおっしゃる。
そうですね、はい、そうした別名欅寺、これ今おります本堂も昔は全て欅だったんですけど、まあ、改築した時に若干ヒノキは入りましたが、しかし未だに欅の香りはですねしておりますし、一年を通じてこの四季を通じていろいろとこの自然に親しんでいただく、まさに今はそうしたこれからの紅葉の季節、落ち葉の季節、はい、秋の風情を一番感じられる時期だと思います、うん、はい、秋といえばですね、食欲の秋、はい、読書の秋、非常にいい季節になりますですね、はい、有賀さんはこの秋に一番感じることはどんなことですか。
やっぱちょっと寒くなったところで、はい、お酒があったか、おかんをしたお酒を飲むと、はいはい、いいな、ちょっといい季節になってきたなと。
寒酒が少し美味しく感じれる、ね、はい、季節になりました。そうです、
ね、食欲、それから、まあ、お酒とか、はい、ね、いろいろあって、秋っていろんな、はい、言い方がされますけど、やっぱりなんかこうちょっといいですよね。
そうですね、はい、ビールなんかでも秋味なんていうのが出てきましたですね、しかし私ども昔から実りの秋というのがありましてですね、はい、秋に全てのものがですね実ってきて、それをありがたくいただけるというですね、はい、そうした季節になりましたけども、まあ、今この季節いつも思うのはやはり今こうして自然にあふれた境内を見ながらお話ししておりますけども、はい、やはりこの自然の雄大さ、そして自然の偉大さ、はい、そうしたものをですね改めて感じる季節ではないかと思いますね、はい、やはりここのところ今年は特に集中豪雨ですとか伊豆大島では大変な被害にありましたけど、はい、まあ、自然災害の恐ろしさというものは、うん、 もう本当に大変なもので、はい、私ども日頃から大変にそれに関してはですね注意を払いながら生活をしているわけですけども、はい、まあ、そうした自然災害一つとっても、まあ、自然のそうした恐ろしさというものと同時に、はい、またその自然の偉大さ雄大さ、はいはい、そうした私たちが多くのこの自然の恵みに恵まれながらこの生活をできているというですね、そこ その自然に対するありがたさといいましょうか、感謝の気持ちといいましょうか、そういうものもやはり実感できる季節ではないかと思います
ね。この秋ね、そのおっしゃられた実りの秋という本当にそういう自然がこう作ってくれた恵みを、そのまた僕らがそれをまたいただいて、またはこう眺めたり、いろんな形でその自然から受けるものをいただけるとき、
そうですね。ですから私どもはそうした自然に対する感謝の気持ちを持ちながら、それをありがたく頂戴して、それを生かしていくと申しましょうかですね、やはりこれから の文化の発展と時代 の進展とともにですね、私ども自然をいろんな意味で森林破壊とかいろいろ と言われてますけどもですね、自然を破壊していくような行為というのもですね、少しいろいろとニュースなんかで聞くことがありますけれども、やはり私たちはまず何か私たちの欲望を満たすことだけを考えるのではなくて、やっぱりその感謝をしてそれを生かしていくような考え方を、忘れてはいけないんじゃないかな、ね、ということをですね、この季節に思いますよね、
決して人間の欲望って、その自然と相反するのが欲望じゃなくて、
そうですね、
その自然と一緒に楽しくお恵みをいただき、また僕らもそのなんか育てていくというなことです。それがもう人間のなんかその気持ちというか欲望ってちょっと変、ね、ちょっとあれ、なんか気持ちになっていけば当たり前のこととしてやっていけるなって気がしますので、
そうです ね、
はい、それをこう感じられる場所でもありますね、こういうところって。
そうですね、まさにこの地の恵み、水の恵み、火の恵み、風の恵み、そして人の恵みをいただきますという言葉をですね、私ども玉教区の教師会では作らさせていただきましたけども、まさに今言った全ての恵みをに感謝しながら味わう季節ではないかと思います。
地の恵み、水の恵み、火の恵み、風の恵み、そして人の恵み、
人の恵みです。本当今年1年いろんな意味で有賀さんからもいろんな恵みをいただきまして、私も感謝しております。
恐れ多く、小宮さん、今この総持の本堂の外廊下から、お話をしてますけれども、今日11月9日、そして10日は、あそこの憩いの森公園では、西東京市民祭り、
そうですね、
毎年もう10万人を超える十数万人の方たちに、集まっていただける大きな、お祭りですもんね。
そうですね、明日がパレードですか。
そうですね、
はい、
小宮さんもいろいろお祭りにはお出かけになられ
る、保護司会といたしましては、社会を明るくする運動を、構成している団体ですので、社会を明るくする運動として一つテントを、設けさせていただいて、そこでいろんな意味で PR ですとか、あと子どもたちがそこでスタンプラリーをしていただくような形になっておりますので、どうぞお尋ねいただきたいと思います。
我々は FM 西東京を毎年参加させていただいて、ちょうど本当に入り口からちょうどいいところにいつもブースを設けさせていただいているんですけども、そこでいろいろ現場から生放送をしたり、西東京市のイコイーナっていう、ゆるキャラがありますけども、その他にもですね、西東京市内にいろんなゆるキャラにブースの周りに集まってもらって、ゆるキャライベントというのをやってみたり、それからですね、漫画家さんの方にも来ていただいてですね、似顔絵を描くということをやってみたり、
そうですか。
からなんかアンケートを書いたりとか、なんかすごく盛りだくさんで、実はブースがもう狭くて大変なんじゃないかと、若干もう今日はまだ現場行ってませんけど、現場は大変なんじゃないかと思います。
これからまた今日は明日と忙しくなりますね、一大イベントとしてですね、多くの方々に来ていただいて、また一つくつろいでいただいて、楽しんでいただく秋の良き日にしていただきたいと思いますね。
明日の日曜日もありますので、明日はですね、そのお祭りだけじゃなくて、FM 西東京の放送でいきますと、サッカー中継をやってみたりですね、それから、ちょうど防災訓練でですね、災害時を想定して、アマチュア無線の団体の方と、アマチュア無線 線でいざという時の情報収集みたいなことをやって、多分ヘリコプターが明日、まあ、明日の天気にもよりますけども、はい、ヘリコプターが飛んできてですね、はい、都内を回って、はい、多分憩いの森の公園のですね、市民祭りの会場の上もですね、はい、ヘリコプター飛んで、はい、それで回っていくというようなことが多分あると思うんで、はい、明日の祭りの会場ではですね、ヘリコプターバタバタバタバタって上2機ぐらい飛ぶかもしれませんが。
そうですか。じゃあ防災ということでまた大変重要なことになりますね、はい、そうですか。
じゃあ小宮さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ。この番組は、ポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは、FM 西東京、または、まちおもいラジオで検索してください。